説教許しなさいと題しまして、田無福牧師から説教お言葉をいただきます。
本日の週報に石橋牧師の予定が記載されておりませんで、これは私のミスでございます。本日は石橋牧師は新島教会の礼拝宣教の奉仕に出向かれております。お詫びいたします。ミスがありましたことをお詫びいたします。今日の宣教題を許しなさいといたしました。時折看板の説教台の前で足を止めておられる方を見かけることがあります。許しなさいという説教台を決めるとき迷いました。もしこれをご覧になったら偉そうにと思われるのではないかと迷いました。また教会の礼拝に来ている方々がどういう印象を受けるだろうかとも考えました。重すぎて胸が詰まるのではないかとも思いました。そのように私が感じたのは、自分自身のうちにある思いがここに出ているのだなとも思います。実際に教会に来てみてがっかりして去っていかれる方も本当は少なくないと思っています。教会の中で傷ついたり失望したり、そのようなことがあって去っていかれるとしたら、これは本当に教会にとって痛みであります。教会に立派な人ばかりがいるわけではありませんが、しかし、教会にとって痛みであり、責任を感じるものであります。誰もが人ですから欠点を持っています。弱さを持っています。教会の中では傷つき合うことがないということはありえないとも思います。しかしだからといって開き直るということもこれもできません。マタイによる福音書18章はこの18章全体を通して教会が本当の教会として生きるのを助けるためのものだとそのように言われます。その最後の区切りで許しが語られていきます。福音の中心が最後において語られていくと思います。許しなさいとのこの御言葉から福音の中心がどこにあるのかが示されていきます。御言葉に教えられていきたいと思います。21節から22節を見ていただきたいと思います。その時ペテロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。最後のところでまたペトロが登場してきます。教会の重要なところで、教会にとってとても大切なところでペトロが登場してくるように思います。それはペトロという人が私たちの代表であるからではないかと思います。イエス様のお言葉は、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したならというこの問いがきっかけとなってゆきます。ここにマタイの意図があることを思うのであります。罪罪と聞かされても、何が罪なのかがよくわからないと言われることがあります。この世の中で法に触れることが罪であるということは誰もが知っていることであります。法律に背く犯罪は非日常的な出来事であります。罪というとき、もちろんその意味での罪も含まれるわけでありますけれども、聖書は罪を特別に 異常なこととして示すわけではありません。むしろ日常の至るところにあることを示すのであります。罪とは何かは、私たちは人間を通して知ることができます。もっと正確に言うとすれば、私たちは他者を通して罪ということが一番よくわかるのではないかと思います。なぜなら、私たちは人の罪で自分が傷つくからであります。罪が人を傷つけます。そして私たちが傷ついたと感じるのは人の罪によってであります。ペテロの問いは私たち人間そのものを表していると思うのであります。私に対して罪を犯したなら何回許すべきですか。私に対してということがこの中心にあります。私に対して罪を犯したなら何回許すべきですかと問う、そのこと自体が自分中心であります。イエス様の言葉を聞いたペテロは、すでに許すことが報復に変わるものでなければならないということを学んできました。ペテロは自分に対して罪を犯したものを許さなければならないと真剣に考えていたのだと思います。この時代のイスラエルの宗教家たちは、つまり指導者たちは、三度許すことを教えていたと言われます。ペテロはいわばその社会の常識を超えて、七回までならばとそのように問うたことになります。三というのは完全数を表します。そして七も完全数を表します。ペテロは七という数字の方がより完全だと考えたのかもしれません。一般社会で3という数字が完全を表すのであれば、7はそれ以上にもっと完全を表すと思ったのかもしれません。しかしこの回数が3回で表うと7回で表うと深く考える必要はないと思うのであります。ここに示されてくることが回数ではないからであります。そうではなく、3回であろうと7回であろうと、ペテロの問いの中心にあることは限界を問うているからであります。つまりペテロは自分に対して罪を犯したものをどこまで許すべきなのですかと、そのように聞いたのであります。このペテロの問いは私たちが抱えている問題ではないかと思います。どこまで許したらよいのだろうか、どこまで許すことができるのだろうか、そしてどこまで許すことで私たちは認められるのだろうか、そのような考え方が私たちのうちのどこかにあるようにも思います。しかしイエス様は7回どころか7の70倍までも許しなさいとおっしゃいました。7の70倍、聞いたことがあるなと思います。誰もがそう思うと思います。創世記に出てくるレメクの言葉を思い起こされます。短い箇所ですけれども、旧約聖書の6ページにある御言葉であります。創世記4章23節から24節は、これはレメクの復讐の歌と呼ばれています。24節だけをここで読ませていただきたいと思います。創世記4章24節、カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには7の70倍。そこでこの 復讐の歌は終わります。レメクの復讐の歌の一部が7の70倍という言葉であります。カインのための復讐が7倍というのは、これは神がカインのために出された措置であります。カインは最初の人間であるアダムとエヴァの間に生まれた2人の子供のうちの1人であります。カインは兄弟アベルを妬みから殺してしまいます。聖書によりますと、これが人類最初の殺人であります。そして聖書は、私たち人間はこのカインの子孫であると示します。そのカインから数えて5代目に当たるのがレメクであります。神は兄弟アベルを殺してしまったそのカインを守るために、カインに復讐する者は神が復讐する、神がその復讐は7倍であるということを示したのであります。ところがレメクは自分に対する罪の復讐はカインの7倍ではなく、もっと7の70倍だと、そのようにこの復讐の歌で歌っているのであります。神よりも超えて自分の復讐に対するその罰は7の70倍なんだということになると思います。ここに人間の傲慢さが示されていると思います。7の70倍まで、それまでも自分に対して罪を犯した者に復讐をしようとする際限のない復讐心がレメクによって示され、そしてその復讐心が私たち人間の心の内にいつも救っているものであります。7回まだですか。この問いは自分を傷つけた者に対して許すことがどんなに難しいか、そのことが示されてきます。私たちはペトロがこのようにして問う気持ちがよくわかると思います。信仰者としてペトロと同じようにどこまで許したらよいのかと、この問いを持っているのではないかと思います。ここまでなら我慢できるけれども、これ以上は許せない、そのようにして自分の限界をどうすることもできなくて、自分の限界を思い知らせて考えて悩むか、それともまあこれぐらいでいいのではないかと安心したくなるか、そのどちらかではないかと思います。しかしイエス様は7の70倍までも許しなさいと言われます。許すことに限界があってはならないと命じておられるのであります。許しなさい、この言葉は私たちにとって重くて胸が詰まるようなお言葉であります。これを私たちはどう受け止めたらよいのかと思うのであります。許しなさい、この命じる言葉の意味は、本当に私たちに限界を超えてただ許しなさいと命じているのでしょうか。聖書は福音を告げる書物であります。許しなさいというこの御言葉から、私たちは福音をどう受け止めればよいのでしょうか。それは23節以下の例えから示されてくるのであります。23節以下の例えは、ある王が自分の家来に貸した1万タラントンを返せと 迫るところから始まります。1万タロントンというのは6000デナリであります。そして1デナリはこの時代の普通の一般の労働者の1日分のその労働賃金であります。そうしますと1万タラントンというのはとてつもない巨額な額で、普通の労働者にとってはどんなことをしても返済することもできない、そのような額であります。自分も妻も子も持ち物も全部売り払って返しなさいと示されるところに、そのことがよく示されてきます。家来の負債がどんなに大きなものであるか、しかしこの家来はそれでも嘆願するのであります。自分ではどうすることもできない、絶対返すことのできない負債を待ってください、返しますからと願うのであります。このありえない、受け入れてもらえるはずのない願いに対して王は怒ることもなく、そして罰することもなく、むしろ憐れんでこの負債を帳消しにするのであります。そして物語はさらに続きます。帳消しにされた家来は自分に対して100デナリの借金をしている仲間を許さないのであります。この家来に対して仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛めて、王の前に行ってこのことを告げたと示されてきます。そしてこの王はこのことの次第を聞いて激しく憤って、この家来に対して厳しい裁きを告げてくるのであります。この物語は何を物語るものなのか、私たちはよくわかると思います。罪は神に対する負債であります。そして罪は他者に対する負債でもあります。私たち人間の罪が物語られています。それ以上に神の救いが物語られているのであります。1万タラントン、一国のすべての財産ともいえる巨額な額であります。このタラントンを私たちは負債として負っているのであります。誰に対してでありましょうか。王に対してであります。そしてこの王は神でありイエス様であります。神に対してどうしても返済することのできない負債、それが罪であります。とてもつもない重い大きな負債であります。この罪を対して私たちは願うのであります。どうぞこの負債を責めないでください。返せない負債を、どうしても返せない負債を持っている私たちを裁かないでください。待ってください。そのようにして私たちは願うのであります。このとんでもない願いに対して神は怒らず、罰することもせず、むしろ憐れんで帳消しにされたというのであります。むしろ憐れんで帳消しにされた、それがまさにイエス様の十字架の出来事でありました。この憐れむという言葉がとても大切であります。 私たち人間普通考える憐れみではありません。人間の体の中心にあるその腹綿が裂かれるような痛みを持って憐れみ、それがこの憐れみの言葉の意味であります。自分の体が最も痛むところが切り刻まれて苦しんで、そして憐れみを持ってイエス様が十字架の死を遂げられた、そのことがここに示されてきます。ところがその憐れみの中で許されている私たちが自分に対して100デナリという負債を負っている仲間を許さないというのであります。100デナリであります。1万タラントに対して100デナリであります。比較にならないほどの開きがある、このことがまずここで示されます。大きな負債、とてつもない大きな罪を許されているのに、神によってただ憐れみによって許されているのに、しかし私たちの現実は自分に傷つけたものに対して許すことをしない、そのことが示されてくるのであります。確かに私たち人間は人の罪によって傷つきます。その犯した人の罪ももちろん神に対する負債であるということができます。しかし私たちは人の罪に対してそれだけに敏感であることに気づかされてくるのであります。自分も同じ罪を持っている、人を傷つけてしまう罪を持っている。ところが自分の罪を思うより先に、それよりもまず人の罪において傷ついてしまった自分を思うのであります。そして自分を傷つけた者を許すことができなくて、そしてこれを裁こうとするのであります。裁いてしまうのであります。このような私たちに対して次の言葉が示されてきます。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛めて、王の前に行ってこのことを告げたというこの言葉であります。仲間たち、これが何を意味するのかと思いました。この仲間たちは教会の仲間たち、つまり仲間たちが教会の交わりであることに気づかされていくのではないかと思うのであります。教会はこのことを心に痛めて神の前に行って告げるのであります。心を痛めて、しかこれはこのことを悲しみ神の前に出てこの事実を訴える、その教会の姿ではないかと思います。しかし神はこの心を痛めた仲間たちの訴えを聞いて激しく怒って、この家来に厳しい裁きを告げるのであります。このことに考えされて思いました。私たちは、教会は一人の罪に対してこのように心を痛めて神の前に出て行っているだろうかと思うのであります。心を痛めて神の前に告げた、それで終わってしまっているのではないかと思わされました。帳消しにされた家来は 自分に100デナリの借金をしている仲間を許さなかった、許せなかったのであります。自分を傷つけた者も許すことができなくて、何としても許すことができなくて、そして裁いたのです。これが私たちであります。その私たちに対してイエス様は許しなさいとお命じになりました。7の70倍まで、つまり許すことにおいて限界があってはならないのだと命じたのであります。私たちはこの神の命じるこの戒めにどうしたら応えていくことができるのでしょうか。到底できないと思うのであります。だから胸が詰まって、そして心が重くなります。許しなさい、これはただ許すことを命じるのでしょうか。そうではないと思うのであります。この王と家来の物語は神の許しを私たちに、これ以上もない神の許しを私たちに示す物語だと思うからであります。むしろ憐れんで帳消しにしてくださった神イエス様が私たちの教会の主であります。私たちはイエス様の十字架を見つめることがここに示されてくるのであります。許せない、許すことができない、だから裁いてしまう、いえ裁くことがいけないことで分かっているから、このぐらいでいいのではないか、そのような問いを投げかけてしまう。しかしそれが罪の解決ではないことをまた思い知らされてくるのであります。人から罪を許されないことはつらいことであります。しかし人の罪を許さないことももっとつらいことなのではないかと思うのであります。罪が許されなくて苦しむことがあります。神ではなく人から嫌われ憎まれることはつらいことであります。自分の罪の上にそうだとしたらなおさらであります。どんなに悔いても許されなかったとしたら、私たちは苦しみ落胆するほかありません。しかし同時に私たちが自分が相手の罪を許さないとき、それ以上の苦しみがあることを思うのであります。許すことができない、許せない、この心が私たちを神から引き離すからであります。救われているのに許せない、許せないから私たちは神の前にうつむいてしまうのであります。神の恵みを信じることができなくなってしまうのであります。許されている自分なのに許せない、そのことを自分が許せなくなって苦しくなるのであります。そして許すことのできない相手を憎んで、そして憎しみがまた憎しみへと移って、憎しみが膨らんで自分が苦しくなるのであります。罪においても許すことにおいても、どこまでも自分中心であることを思います。そのことがこの王と家来の物語から示されてくるのであります。そしてこの例えばその罪で苦しみを私たちに対する助けであります、励ましであります。むしろ憐れんで帳消しにしてくださったイエス様の十字架を見ることが助けであります。許せない、許したくない、それが私たちの本音であります。許してしまったら自分の傷が癒されないのであります。自分を傷つけた人を許してしまったら自分が亡くなってしまうようで、自分が不確かになって 自分の正しさがなくなってしまうようで、だから苦しくなるのであります。100でない、これにこだわるのが私たちの持つ正しさなのではないかと思います。1万タラントンは神の正しさであるならば、100でなりは私たちが考える正しさなのかもしれません。1万タラントンの負債を許すこの神のこの許しの御業が神の正しさであるとすれば、神の義であるとすれば、100でなりは私たちが用いる正しさであるかもしれません。とすれば、私たちの持つ100でなりとはなんとちっぽけな正しさなのでしょうか。自分のプライドであったり、自分にこだわるその自己中心の思いであります。その罪が神の前における罪と比べたら、なんと愚かなものでしょうか。自分の罪をかばい、人を許すことのできないその私たちの言う正しさは、なんと大きな罪なのでしょうか。許しなさい、イエス様のこの言葉はペテロの問いに対する、そしてペテロを代表する人間の私たちに対する励ましであることを思うのであります。無に難題を命じるのでは決してないことを思うのであります。許しなさい、私たちが許すことができなければ私たちが苦しいからであります。許せないことで苦しむことをイエス様がよく知っていてくださるからであります。救いとは罪の許しであります。神の前に自分の罪の許しであります。そしてまた自分に対して罪を犯す者を許す、そのことが私たちの救いであります。救いとは自分に対する罪の許しとともに、自分を傷つけた者を許すことのできるその道が開けたことをここに示されてくる、その福音であります。イエス様の十字架を見つめるとき、どんなに自分の罪が大きなものであるか、どんなに頑張っても、どんなに努力しても返すことのできない自分中心の罪は、私たちには償うことができません。生きている限り追い続ける私たちの罪であります。イエス様はこの罪を帳消しにしてくださいました。自分の罪が許された、そのことだけで私たちがよかったよかったと安心して過ごすことはできません。教会は交わりであります。神と私だけではありません。神との自分との関係が第一であるとしても、それだけではなく、そこから導かれる教会の交わりがあります。教会の交わりにおいて私たちは福音を証ししていく者たちであります。罪を許しなさい、あなたは罪を許しなさい、イエス様は私たちに命じます。あなたの罪を私があがなったから、それでは私によって罪を許されたあなたは、私の罪を自分に対して傷つけたものを許すべきではないのか、いえそれよりも許すことが当然として、それは自然に導かれていくことなのではないかと示されてくるのであります。許すべきなのだではなく、イエス様の十字架を見つめるとき、許さなければならない、いえ許すことが私たちにとって救いであることが、私たちが後に 深く示されてくるのだと思うのであります。罪が許され、そしてまた私たちも他者の罪を受け入れ許して、そして救いであります。それが福音の力であります。この福音の力が私たちのうちに与えられていることを思います。聖なる神がその福音を私たちのうちに示すのであります。むしろ憐れんで帳消しにしてくださった、これが福音であります。神の前に私たちは罪を許されたものであります。だから許しなさいという御言葉が福音として私たちのうちに迫ってくることを、この御言葉から、今日の例えから深く教えられて、慰め励まされるように思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を持って教えてくださり感謝いたします。許しなさいというこのイエス様の戒めはとても重くて胸に詰まる思いがいたします。できないと諦めてしまいそうになります。そして諦めて中途半端なところで終わってしまっている、そのようなものであることを思わされます。ペテロの問いはそのような中途半端な私たちではないかと思います。しかしイエス様はそのような私たちに対して許しなさいという御言葉を持って、どこまでも許しなさいという御言葉を持って福音の中心に目を向けさせてくださいました。例えもって王がその家来に対してとてつもなく大きな憐れみを持って、イエス様ご自身のその腹渡を引き裂くような苦しみを持って遂げられた十字架の贖いに目を向けさせてくださいました。ありがとうございます。できない、限界がある、そのところで立ち止まってしまうことの多い私たちを福音の中心に戻してくださることを心より感謝をいたします。できそうもない、諦めてしまってどうすることもできない私たちの苦しみから解き放ってくださる、その恵みを思います。福音は私たちのすべての苦しみを解き放ってくださる、その救いがその中心にあることを思い感謝いたします。どうぞ今日から始まる一日一日がこの福音の恵みに押し出されて励まされて、ともどもに歩み続けることができますように守り導いてください。この越谷教会の礼拝に集っているお一人お一人をどうぞ主の豊かな祝福で満たしてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。